はい、皆さんおはようございます。今朝本当に久しぶりに皆さんと再会し、また礼拝を共にこのように持つことができる幸いを感謝したいと思います。今朝の私のメッセージの聖書テキストは第一ヨハネの手紙第2章3節から6節です。お手元の聖書をお開きください。第一ヨハネの手紙2章3節から6節です。お読みしましょう。お願いします。
もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし、誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。
はい、今朝の私のメッセージの主題、それは命令は重荷ではありません、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。先日大阪梅田の百貨店のデパートの前を歩いておりましたら、一人の若いお母さんが自分の子供さんに向かってでしょう、非常にきつい言葉で命令調でですね、ガミガミガミガミガミと言ってました。まあ、それは周りの人々が聞こえるぐらいの大きな強い語調で言ってたんですね。命令なんです。何々をしなさいということでありました。皆さん、私たちは命令ということを聞くときに、一般的にですね、上から目線で下に向かっていくことが多いですよね。また命令というのは何かこう強制的なものがこうアピールされている、いられる、そういうイメージを私たち持ちます。そしてまた命令を受けると私たちは従わなければいけないだろうと思います。まあ、いずれにしよう、どちらかというと、ネガティブな、いわゆる否定的なイメージが命令というのにあります。しかし皆さん、聖書を読んでいきますと、聖書の中にも命令があるんです。でも聖書の命令は、そのようなネガティブなものじゃなくて、ポジティブなものです。どういうことかと言いますと、愛を持って神様が語られる命令なんです。ですからこれは決してネガティブなものじゃなくて、愛がそこに含まれている。で、今日の聖書箇所、この箇所では著者ヨハネは神様の命令を守りなさいと実は教えているのであります。3節から6節までこれを読みますと、神様の命令を守るということ、神様の御言葉を守るということ、そしてキリストが歩まれたように歩むように、このことがここで書かれています。これら三つのことは、実は同一の事実であります。すなわち、クリスチャンの外側に現れてくる姿でもあるんです。そうでない人は、いわゆる口で言うことは、言うことと実際の歩みがバラバラになってしまう人のことです。ヨハネはそのような人のことをこう言いました。1章の6節。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。すなわち、偽り者です。と、ヨハネは言いました。しかし、決して私たちは偽り者であってはならないと思います。いえ、私たちは神の子として、本当に正直に歩むべきだと思います。皆さん、私たちは、キリスト様のたっとい恩賜によって、神の子とされたんです。大きな犠牲が払われました。それによって私たちは神の国を受け継ぐ者に、そのような立場に与えられ、なりました。そしてその人こそ本物のクリスチャンであると思います。では本物のクリスチャン、じゃあ偽物のクリスチャンがいるかと言われるかもしれませんが、本物のクリスチャンとはどんな人でしょうか。その人は神様の命令が重荷とならない賢い生き方をする人だと思います。ここで使われている命令というのは、実は掟、 あるいはまた戒めという意味です。そして神様の命令が決して重荷とはならない、そういう人生があるのです。皆さん、重荷と言いますと精神的に何か私たちはプレッシャーを感じるかもしれません。しかしながら神様の命令、これは決してプレッシャーがかかるものじゃなくして、いや重荷でもないんです。いや、そうではなくして、神様と共にいることが幸いである、神様と共に歩むことが本当に恵みであるということを実は実感できる、その歩みなのであります。さあ、今日私は皆さんのお手元にお配りしましたレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。まず第一、それはクリスチャンライフであります。聖書を読んでいきますと、人間には外なる人と内なる人と2つの自分があることを教えられます。外なる人というのは、お分かりのように外部から見える、外側から見える自分の部分であります。内なる人というのは、外部から外から見えない自分の部分です。そして人間が持っている心、心というのは実は人の内側にあるのです。ですから心を見ることはできません。でも心の中には良心があるんです。この良心があります。で、外なる人は時間とともに老いていくんです。残念ながら第2コリントの4章16節こう書かれています。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされて。皆さん不思議ですね。外なる人は確実に老いていく、しかしながら内なる人は皆さん日々新たにされていく、リフレッシュされるというんです。ヨハネが語った神様の命令を守る人というのは、実は内なる人の部分に関わることです。ですから日々リフレッシュされて新しくされていくんですから、それは決して重荷にはならないんです。負担にもならない、プレッシャーにもならない、いえ元気をいただくことができるようになります。さあ、そこで私はもう少しこの内なる人について考えてみたいんです。神の命令を守らない人というのは、教会には通っていますけれども内側は変わってない人のことです。その人にとって神様の御言葉は普通でしょう。一週間の初めの日曜日、毎週毎週なぜ教会に行かなければならないの、どうして教会に行くの、教会に行くことが苦しくなってしまう。せっかくの日曜日、自分が思うように思うようなことはできないし、また自分の願うように生きられないと考えるからです。自分がしたいことを行う自由というものがないからです。多くの場合は人は自分の思うような生き方に幸福や人間らしさがあるように考えますね。私の生き方はここにあるんだ、私はこう生きたいんだ、多くの人がそう願います。皆さん、もし神様という方が存在されないとするならば、それは自分が中心で生きるならば楽しいことでしょう。しかし皆さん、自分の欲望に生きるということはどんなことになるのか、もう説明することもないでしょう。人間というのはわがままです。話変わりますけれども、ユダヤのジョークにこんなジョークがあります。ある町でユダヤ人が立派な洋服店を、このイージーオーダーというんですか、背広スーツを作る立派なお店さんを開店いたしました。そこで、あなたにぴったりの最高のスーツを私たちは仕立てます、お作りします、こういうふうにプロパガンダ宣伝ですね、出したんですね。するとそのお店屋さんのすぐ横に同じユダヤ人がお店を開いたんです。あなたのスーツをあなたのお好みのスタイルに仕立て直しますって書いてあるんです。お分かりでしょうか皆さん。片屋のショップのお店さんは最高のスーツをあなたのためにお作りします、こう言ってます。片一方のその仕立て直すところの、それでも合わない人がある、あなたに合ったものをします、そしてお隣のお店よりも自分のお店の方にお客さんが来てほしいということを依頼しているわけです。つまり人によって捉え方考え方全部違うということです。まあ、そのことをユダヤジョークは教えていますけど、私たちがみんな自分の欲望に従って生きるならば、 A さん B さん C さんが言ったらみんな違うんですよ。考え方も違います、 思考回路も違います。ものの基準も違います。ですからそこに一致することはとても難しいことですよね。皆さん、人が自分の思いのままに生きるとするならば混乱が来ます。ですから神様は掟を与えられたんです。一つの線を引かれたんです。戒めを与えられたんです。そしてその掟と戒めは良い戒めです。神様、愛の神様ですから、私たちが迷わないように、私たちが失敗しないように、倒れないように、正しく祝された人生を歩むように神様が一つの掟を示されたんであります。皆さん、今の世界は本当に神様を除く自分の考えが中心になって動いてますね。思想、イデオロギー、それをいろいろな考え方を持っている方がたくさんいらっしゃい、そしてその考え方が違うときに人は衝突します、ぶつかります。世界の混迷のルーツ、それは人が神様から離れ自分の考えを主張して譲らないところに原因がある。皆さん、小さいことで言うならば友人関係でしょう。友人と自分との関係、あるいはもっと夫婦の関係、あるいは家庭内のトラブルが挙げられましょう。それが大きくなれば民族と民族に、国と国とに戦いが始まるんです。世界の歴史はその戦いの連続ではありませんか。人類の歴史において戦争がなかった時代は何度あったでしょう。今から約30年前、ヨーロッパの冷戦構造が終焉して、ヨーロッパの多くの人々がこれでヨーロッパに平和が来ると期待しました。しかし30年経った今ヨーロッパは大混乱の中に置かれています。皆さん、毎日のニュースでお聞きになっているでしょう。もうウクライナから出てくる方々は気の向きのまま、そして現地に残っているウクライナ人たちもあと食物が2日しかありません、周りはロシア軍に包囲されています、そんな叫び声が聞こえてまいりますよ。皆さん、こんな事態誰も願わないです。この間のクリスマスまで、数ヶ月前までウクライナの街は素晴らしいクリスマスのデコレーションに飾られて、見事にクリスマスをお祝いした賑やかな華やかな街でありました。ウクライナは緑の豊かな国、農作物が宝庫で、そして肥沃な土地なんです。ヨーロッパで最もリッチな国の一つでしょう。そしてあの小さな国がヨーロッパのいろんなところに農作物を輸出するほどたくさん実った。ジャガイモをはじめとして、そのメインのジャガイモをはじめとしていろんなものを輸出して豊かな国です。ところが今は廃墟となっているんです。皆さん、数ヶ月前まではそんなこと誰が願ったでしょうか。いいえ、とんでもありません。みんな幸福な、幸せな、幸いなその生活を送りたいと願いました。でも歴史は残念ながらこの戦い繰り返しています。それは考え方が違うからです。イデオロギーが違うからです。ですから力でもって、そして武力でもって制圧しようとするその考えの人がいるのに、このような結果になってしまう。皆さん、心を落ち着かせて冷静に考えるならば、その人はそのような自分の考えに支配されてるんだ。またその考えに引きずられてしまって、あるいはまたその背後にイデオロギーがあるならば洗脳されてしまってるんではないだろう。わかります。イエス様は終わりの時代の印として次のことが起こることを言われました。マタイの福音書24章7節、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢餓と地震が起こります。まあ、この御言葉はぴったりが今の時代ではありません。神様の命令を守らなければ秩序が崩壊いたします。皆さん、自然環境の崩壊考えてください。もう説明するまではないでしょう。どれだけの大自然が今崩れてきているんでしょうか。南極や北極の氷が溶け始めているんです。そうです、大きく大きく自然が崩壊してしつつあります。また人間関係も崩れてしまいました。民族と民族の間、また国と国との間、秩序が崩れてしまいました。まあ、すでに起こっているんです。実にそれは恐ろしいことであります。神様という方がおられるならば、 神様がそのような世界になることを望んでいらっしゃるんでしょうか。いえ、神様はそんな世界を望んでおられるのではなくて、人間が本当に平和な、幸いな、祝された人生を守るように願っていらっしゃる。問題は、神様の戒めから外れてしまった結果、このようになってしまいました。皆さん、命令を守る内なる人について少し考えてみましょう。たとえ神様の命令を守らない人であったとしても、イエス・キリスト様に本当に出会うならば、キリスト様の十字架の恩賜によって、内なる人が変えられていきます。神を知らなかった以前は、無知な生き方をしていた人であっても、イエス・キリスト様を知った時に変化が起こるんです。神様はその力をお持ちです。神様の命令と御言葉、それがその人をのうちで喜びとなるんです。神様の御言葉は道を照らす光となって、善と悪のいわゆる善悪の判断の基準となっていく。自分の快楽や自己中心は最も忌まわしいものになります。それは神様が成してくださる技です。そして神様がお語りくださる御言葉によって歩みたいという願いが起こります。御言葉が生活全体を支配するようになるのです。すると、内なる人に変化が起こってまいります。ヨハネはこう言いました。第一ヨハネ5章3節。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなり。詩編の作者はこう歌いました。119編162節。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。詩篇119編92節ではこう書かれています。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、それなら私は私の苦しみの中で滅んだでしょう。そして119編16節、私はあなたの掟を喜びとし、あなたの御言葉を忘れます。皆さん、聖書の言葉に従ったその人々は、御言葉に従うことが喜びであったと歌いました。それは私たちの内なる人の部分、そこです。そしてその人の姿が、実は内なる人の姿が外に現れてきたんです。そのように考えるならば、イエス・キリスト様が十字架におかかりくださったのは、まず魂の救いに預かる恵みでした。それだけではありません。魂が救われること、それはスタートなんです。その次に与えられる恵みは、私たちの内なる人が神様の祝福を受けて成長していくことなんです。それは神の国が私の歩みにおいても実現していく。神様がおられるところが神の国ですね。そうです。その神の国がイエス様がご在世中、神の国の技が起こったように、私たちの生活を通しても神の国が現れるためです。そうです。人の外側は老いていきます。内なる人は逆に元気をいただくことができます。人の外側は老いていきますけれども、いきますが、内なる人は逆に元気をいただいて輝く。これがイエスをキリストと信じるクリスチャンに与えられた幸いなことです。それが本物のクリスチャンと言えましょう。内なる人が神様の祝福に預かり、栄光から栄光へと成長していく姿のこと。私たちはこれを考えるときに、自分のうちにはその力はない、自分はそんな能力も力もあるいは何もなんとないと言われるでしょう。そうです。私たちはなくても、私たちのために命を投げ出して救ってくださった神様がおられるんです。その神様が私たちに力を与えてくださって、それを良しとしてくださるんです。イエス様は失う人の姿を例え話でこう話されました。マタイの福音書7章24節です。ですから私のこれらのことを聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。イエス様は大切なことを教えてくれましたね。それは御言葉を聞いて行う人は岩の上に 自分の家を建てる賢い人であるということです。自然災害が多い日本では、土壌がどれほど大切なことか、家を建てる際には本当に注意を払わなければならないことをよくよく分かっております。ヤコブの手紙の第1章22節、このように書かれています。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。24節、眺めてもそこを離れると自分がどのように出会ったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人はすぐに忘れる機会にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福される。皆さん、クリスチャン生活とは岩の上にマイホームを建てる。第2のポイントをお語りしたいことは、神の愛が現れる歩みをしたいということ。2章の5節、こう書かれています。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。皆さん、その人のうちに神の愛が確かに全うされている。それは神様の御言葉である聖書の言葉を守っていることによってわかる。そうです、私たちが神様の言葉を守る歩みをするならば、神様の側から見て神様の愛が確かに全うされていること、その表れなんです。神様はそれを大変喜ばれます。これまで神様の愛を知らなかった者が、アガペという愛も知らなかった者が、神様の愛によって救われたことによって、内なる人が変えられるプロセスに入ったから。ヨハネは福音書4章9節でこう語りました。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。同じく4章の10節でヨハネはこう言いました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちの内なる人の歩み、それは神の愛を受けて御言葉を守る歩みへと変えられてまいります。そして神の愛が確かに全うされていく。皆さん、これは自力で頑張るクリスチャン生活ではない。いいえ、神様が手を携えて私たちを導いてくださる。そうです。もし私たちの一部分、例えば意識とか感情とか、まあ、その一部分だけが変わっただけならば、神様の愛はまだ途中なんです。そうです。それは目的が達成していないその段階ですね。神様は私たちに神様の愛が全うされることを望んだ。神様は中途半端なことをなさらない。神様は全く、いわゆる完了してくださるお方。皆さん、なんと素晴らしいことではないでしょうか。それは私たちにできることは何か。それは御言葉を守るというだけなんです。御言葉を守るだけで、あとは神様が伝道してくださる、導いてくださる。問題はこの御言葉を守らない自分の存在なんです。問題は自分、御言葉を守れない自分なんです。なぜ守れないんでしょうか。その守れない自分をずっと考えてみると、自分の内側にあるエゴ、自我です。この自分が神様のこの御言葉を守ろうとすることをブロックしてしまっているんです。ここに実は大きな問題があります。皆さん、守るという言葉は御言葉通りに生きるということです。私たちは神様から離れてしまった結果、御言葉通り神様が言われるように生きることはとても難しいです。なぜ？それは私たちの内側に悪の根が潜んでいるからです。私たちはそのことに毎回出会うために戦いがあります。 その戦いに私たちは逃げてしまうんじゃなくて、いいえ、もう一人の助け主である。そうです。パラクレートスと呼ばれる聖霊なるお方が私たちに臨んでくださって、私たちと助けてくださるんです。そうです。そのお方によって私たちは御言葉を守ることができるようになる。どのようにしているでしょうか。私たちがどのように御言葉を守る、そして御言葉を守る人になることができるか。神様は実はイエス様を送って示されたんであります。ヨハネはこう述べました。4章12節。未だかつて神を見た者はいません。私たち互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるの。そうです。神を見た者は誰もいない。分かってます。でもね、神様を愛する私たち一人一人が、いや、内側に住んでくださる神様、その神様を信じる私たちが、お互いに愛し合うことによって、実はその神の姿を見ることができるんです。肉を宿としている私たちのうちには、アガペの愛を、無条件の愛を実践できる自信は全くありません。それはどんなに立派な方でも不可能です。私たちにはその力はありません。しかし、クリスチャンは聖霊のお助けをいただきながら、そのアガペ愛を行うものとされていくのです。なんという幸いでしょうか。自分の力ではなくて、神様が助けてくださって、一つでも二つでもそれを実践できる器に変えてくださる。その人こそ本物のクリスチャンです。ヨハネはこう言いました。第一ヨハネの2章6節。神のうちに留まっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。つまり、この言葉を裏返すと、イエス様が歩まれたように歩むならば、実は神に似るものとして、神様の祝福をいただくものとしての歩みが可能であるということです。神様を信じ、神様との交わりにある人は、具体的には父であるイエス・キリスト様に習うことです。そうです。イエス・キリスト様は人としての地上の生活で罪を犯さなかった以外は、私たちと同じ生活をされました。弱さも試練も経験されました。涙も流されました。悲しみも痛みも経験されました。神様が人の姿をとってお越しくださったのがイエス・キリスト様です。ですからイエス様は言われましたね。誰でも私を見た者は父を見たのです。父と私は一つです。皆さん、このような言葉を言えるお方はイエス・キリスト様以外にはおられません。ヨハネの福音書14章9節、このように書かれています。イエスは彼に言われた。フィリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのです。そうです、イエス様を見た者、私たちは物理的に今イエス様を見ることができません。しかし私たちは聖書を通して、いや聖書に書かれているイエス様ということをお方を見ることができます。イエス様のストーリーを、イエス様の交渉外を、御言葉を読むことによって知ることができます。そして見ることができます。そしてこの方を本当に見ることによって、いやさらにこの方にお出会いすることによって、実は私たちは影響を受けるんですね。神が人の姿をとって来られたイエス・キリスト様、そのキリスト様、このお方を私たちは見上げて、そして歩むこと、これが聖書が私たちに教えてくれている大切なポイントです。ヘブル人への手紙の4章15節、こう書かれています。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試みに遭われたの。皆さん、何ということでしょうか。涙も流された。そしてまた、弱さも経験された。試練も受けられた。人々から軽蔑され、そして蔑まれて、そして侮られて、恥ずかしめられて、 数々の多くの痛みを経験されたそのお方、私たちと同じように試みに遭われた。皆さん、同じ経験を、いや私たち以上の経験をされたお方がイエス・キリスト様です。ですからイエス様は確かに模範を示された。模範者がいるということは皆さんものすごい助けになりますよ。どうでしょう、モデルがあるんですから、前にモデルがあるんですから、そのモデルを習えばいいんですね。そうです、ユダヤの社会ではユダヤの教師ラビ、ラビの従う弟子たちは文字通りこのラビの死の近くに身を置いて、そしてラビが話すこと、行うこと、そして行くところ、いつもついていったそうです。すなわち死から何でも学ぼうということです。同じように東京ですか、皇居のところの前にカルガモ、カルガモですか、カモ、カカカカカカモね、私にパトカーが出てね、こう整理をしてこうだ、それは親ガモの後ろに子ガモが何羽かずっと、あの光景、死が、ごめんなさい、死で、親ガモがですね、行くときに子ガモがね、カカカカカカッとついてきますよね。まさしくそうなんですよね。何々と同じようにするということは、ドイツ語ではナッハマッヘンという。ナッハというのは何々の後です。マッヘンというのは行うするということです。つまり死が、マイスターである師が、師匠がしたことを同じように後についてするということなんです。そうすれば非常にモデルがあるんですから、とっても楽なことですよね。それを示された。だから、誰でも私を見たのは父を見たのです。父と私は一つです。つまり、私が行ったようにあなた方も生きなさい、と言われた。でも、現実の問題として、そこでできない私がいるんですよ。それは、私たちの内側の、に根ざすエゴです。エゴです。この私との戦い。ですから、ある意味でクリスチャン生活というのは自分との戦いと言っても過言ではない。でも大丈夫です。御子イエスの血、すべての罪より私たちを清めます。私たちの足りない力も、弱っている時も、気落ちした時も、どうしたらいいかわからないような時あります。でも御言葉を読む時に、主はいつも私たちに御言葉を持って励ましを与えてくださっているんです。第一ペテロの2章21節、こう書いています。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡、足跡に従うようにと、あなた方に模範を示され、模範を残され。そうです。聖書はさらにこう述べています。ヘブル人への手紙の12章2節です。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたの。皆さん、イエス・キリスト様に近づくことです。イエス様に近づくこと。皆さん、私たちが強いものに近づけばどんな影響を受けますか？太陽に近づけば当然太陽のエネルギーの影響を受けるじゃありません。そうですよね。そして強い何か磁石なり何なり、そういうものに近づけばそのエネルギーを受ける。そうです。私たちは死であるイエス様のここに近づくことによって影響を受けていく。影響を受けるというのは自分の力じゃないんですよね。そうです、その方の力なんです。私のうちの力はない。先日大阪城の桜を見に、私は短い時間で行きました。写真を撮りたくて行ったんですけど、そしたら見ず知らずのおじさんが私に声をかけて来られてね、そして彼はこのポケットから鍵を出してですよ、こうやってね、そこにですね、3メートル、4メートルぐらいの大きな岩ブロックがあるんですよ。岩があったんです。この岩おかしいですよねって言ってね、鍵をねポンと置くんですよ。そうするとね、この辺だったらパッと引き付ける、いわゆる磁石のようにですね、マグネットのようにその岩のところにはね入ってるんです。だから鉄製のものを近づけるとパッとこうつくんです。はあ、そして他の方もおかしいですねって、鉄製のものを持っていたらですね、ボッボッとその石のと岩のところにね近 近づけると引きつけられてくっついてしまった。大阪城のね庭にそんなあの岩と言いますかあったか知らなかったんですけどね、ああこのような岩でもそのマグネットの力があったらガッと引きつけるんだなと私思いましたよ。皆さん、強いものに近づけば当然強い、強い奥さんに近づけば強い奥さんの影響を受けるわけですね。これはロジカルじゃないですか。いい悪いは別ですよ。皆さん、強いものに近づけば影響を受けるんです。イエス様という素晴らしいお方です。私たちを愛してくださって慈しんでくださって手を差し伸べてくださっているイエス様に近づけば何が起こりますか。当然影響を受けますよ。ですからイエス様に近づくということ、これは具体的にはどういうことですか。聖書を読むことです。聖書を読むこと、そして神様に祈ることです。神様との交わりを持つことです。それなくして私たちはイエス様を知ることができません。でもこの2つを励行していくならば、デボーションを守っていくならば、皆さん気がついた時にはかなりイエス様の影響を受けています。それは良い影響です。その良い影響は内なる人、ここに影響を与える。内なる人に影響を与えるとその人は外なる人に現れてくる。そう考えてくると素晴らしいですね。内なる人が喜び満たされ、感謝に満たされ、そして幸いを覚えるときに、それが私たちとして外なる私に現れてくる。ここに神を信じる私たちの素晴らしさというのが秘められている。一つも私たちの力ではない。いいえ、100% 神様の力。そう考えてくると、私たちはそれを受けるだけでいいんです。それ以上何もない。受けるだけ。Thank you God。神様、感謝します。それで十分です。これがイエスをキリストと信じたクリスチャンに与えられた贈り物なんです。ですから私たちは喜びましょう。ですから私たちは感謝しましょう。小さなことでグツグツグツグツグツグツグツを言うんではなくて、いいえ、神様を信頼して神様に近づきましょう。必ず神様の素晴らしい影響を受ける人に変えられていくので。さあ、今日私は命令は重荷ではありませんというテーマでお話を進めてまいりました。ここでメッセージをまとめてみたいと思います。神様は私たちに今朝もお語りくださいました。生ける神様の誠の神様を信じる私たちは一体どのように歩んだらいいのでしょうか。混沌とする、そして混迷を深める時代になりました。そしてヨーロッパほどの混乱は日本ではありませんけれども、でも日本は日本なりにいろんな厳しさがあります。皆さん、国や時代や場所が違ってもイエス様に近づく、イエス様に習うものになるならば、あなたはそこで置かれたところで神様の祝福を経験する、その人に変えられていきます。それは岩の上に自分の家を建てる賢い人に例えることができましょう。具体的には第一ヨハネの2章5節こう書かれています。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。皆さん、なんという幸いでありませんか。こんな私が神様によって選ばれ、神様によって愛されて救われて、そして神様と共にいる、神のうちにいる自分がわかる、なんという特権ではないでしょうか。ですから神の御言葉を守ることが大切です。それは決して重荷ではありません。重荷でなるならば、それはバロメーターでしょう。イエスをキリストと信じる人は、すべて十字架でイエス様が私たちの足りないところを追って背負ってくださったんです。キリストの十字架を受け入れた人は、実は内なる人が神様の恵みによって成長させていただく、その人です。神の幸いが現れる人と変えられていくんです。それは神様がなされる技です。なんという幸いではありませんか。私たちもこの素晴らしい神様と共に、この週も一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。ご在天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。誰でも神の御言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているので、それによって自分が神のうちにいることがわかります。素晴らしい御言葉をありがとうございます。振り返ってみると、私たちは 神様の前に本当に恥ずかしい生活を送っているようなものです。しかしそんなものに神様は、私はお前を愛しているよと語りかけてください、いや私に似るものとなりなさいと語ってくださいました。感謝をいたします。神様、私たちは御言葉を守りさえするならば、あとは神様が私たちをして、神様の素晴らしさを、幸いを、喜びを表してくださり、幸いなクリスチャン生活を、そして天の御国に入るまで私たちを先導してくださることを教えられ、感謝いたします。今日この礼拝に集まれたお一人お一人が、この素晴らしい神様に今お祈りをかけることができますよう、どうぞ導いてください。そしてあなたの前に心からの礼拝をあなたにお捧げすることができますよう、どうぞ先導してください。ここで音の祈りの時間を持たせていただきましょう。どうぞあなたの言葉で結構ですから、お一人お一人が神様の前にお祈りをお捧げください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、ヘブル人への手紙の著者はありました。私たちはイエス様から目を離さない歩みをする大切さを今日教えていただき、神様どうかこの御言葉に支えられて、この週もイエス様にある幸いを経験することができる週と変えさせていく。礼拝に集われたお一人お一人が今祈りを捧げられました。神様、どうかその祈りにあなた様が応えてくださって、一人一人の兄弟姉妹を祝福してくださることを祈り、ありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。